はい、皆さんおはようございます。今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。今日は、先月お話をした、ローマ人への手紙の12章からメッセージをその続きをお話ししたいと思いますけれども、12章の2節の御言を開きます。第1回目のメッセージでお話したように、ローマ人への手紙の12章の1節と2節はクリスチャン生活における実践の勧めである12章から16章までの全ての教えの土台となる非常に重要な部分であります。まずパウロは1章から11章において、神は罪のために永遠の滅びが定められている私たちを愛してくださって、憐れんでくださって、御子イエス・キリストの命という計り知れない犠牲を払ってキリストを信じる者の罪を許し、神の異なる特権を与えて永遠の命の恵みを与えてくださったのだということを説明しました。そしてその恵みが本当にあなたのものになったのであれば、あなたは心からあふれるばかりの感謝を持って自分のすべてを神に捧げて生きることが当然の応答であり、最も理にかなったことではありませんかとクリスチャンたちに問うのであります。それがこの12章の1節におけるパウロの主張でありました。このように神の恵みに正しく応答することが誠の礼拝であり、クリスチャンにとって最も大切なことなのだとパウロは教えるのです。当然ながらこれは礼拝に限ることではなくて、毎日の生活の在り方に対しても言えることです。礼拝はクリスチャン生活の最も本質的で基本的な部分です。毎週の礼拝の中で繰り返し繰り返し行われる行為が私たちの心の深いところに影響を与えます。ですから日曜礼拝において神様の恵みに対する感謝の心を持って、神に自分を捧げるというその思いをいつも新たにしていくことによって、私たちの日々の信仰生活が明らかに変わってくるのであります。その意味でも日曜礼拝はクリスチャン生活の最も本質的な部分であり、月曜から土曜までの毎日は私は神に捧げられた供え物なのだという、そういう意識を持って生活をするべきなのであります。このように聖書の神学的な教えとそれを実践するということは切り離せない密接な関係を持っています。このことを私たちはよく理解していきたいとそのように思います。ですから今日お話をすることは非常に重要なことですので、ぜひ注意をして聞いていただきたいと思います。おそらく一度だけ聞いただけではね、十分にわからないところがあるかもしれませんので、できれば、CD を聞いたりとかですね、今インターネットでね、教会のホームページから毎回メッセージ聞けますから、ぜひ繰り返し聞きながらこのことをちゃんと理解をしていただきたいとそのように思います。神の愛を受けるに値しないものが一方的に神の愛を受けているという事実、この事実を理解することが信仰生活の土台になるのです。そしてそれを理解した人は義務的にではなくって、自分から進んで神に自分を捧げたくなるのです。ですから自分は犠牲なんか捧げたくない、犠牲にはなりたくないという、そういう気持ちがもしあるとしたら、その方は一番大事な部分をミスしているということになります。その意味でクリスチャンをキリストの弟子になるように訓練するのは、聖書の教理をしっかりと教えなければならないのです。そして驚くばかりの神様の恵みを教えて、そしてその恵みに対してあなたは自発的にどのように応答していきますかと問いかけていくことが、これが弟子訓練であり信徒訓練で あるということです。パウロはここでそのことを私たちに教えているのであります。なすべきことを義務的に求められても、ほとんどの人はそれに応じることはできません。少しはそれに応じることができたとしても、それをし続けることは絶対にできません。なぜならば、それは神の恵みに対する自発的な応答ではないからです。そこには自由がないのです。しかし、自発的に応答する者には喜びがあり、自由があります。それをしないではいられないという、そういう喜びが、自由があるのです。なぜならば、神の恵みを正しく理解しているからです。そしてその神の恵みに対して応答する心がちゃんとできたときに、私たちは全く違った次元に進んでいくのであります。これが聖書が教えている救いの本質であります。ではローマ書の12章の2節を見ていきたいと思いますが、もう一度ここを読んでいます。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。さて、この12章の1節の私たちのすべてを神様に捧げるという全き献身、この部分は人生のどこかで一度だけ経験をする経験であります。それに対して12章の2節のところは毎日継続して経験していくことであります。しかし、1節の経験がなければ2節の経験は始まらないのです。それが1節と2節の関係であり、1節と2節を合わせたものがそれ以降の実践の教えを導く基本原則になるということを、ぜひ心に留めていただきたいと思います。それではこのローマ書の12章の2節から、聖霊による変革と題して聖書のメッセージを取り次ぎたいと思います。今日も3つのポイントでお話します。まず第一のポイントは、この世と調子を合わせてはいけないということです。まず最初に聖書翻訳のことに触れたいと思いますが、2節の最初の部分は新改訳聖書ではこの世と調子を合わせてはいけないと訳されています。しかし、調子を合わせてはいけないといえば、私が合わせてはいけないという意味になります。つまり、私が主語であり、合わせるか合わせないかを決めるのは私であるということになります。それではこの重大なこの命令の主体が私になってしまいます。ですから、命じられた者が主体的にそれを行うというような意味に理解されてしまうのです。しかし、言語のギリシャ語ではこの命令は受け身、受動態の動詞が使われているのです。つまり、ここはこの世と調子を合わせることをさせられてはいけないという、させられることについて言われているのです。ですから、させられるというその受け身の意味の大切さを理解しておかなければならないのです。これは非常に大事なことなので、少し説明を加えたいと思います。受け身というのは、受動態というのは、外部からの働きかけを受ける側に立つことを意味します。それはつまり、私たちに向かって常にこの世の影響があるということです。しかし、クリスチャンには同時にまた御霊の影響もあるのです。その両方の影響が私たちに働きかけてくるわけですけれども、そのどちらの影響に自分を捧げてしまうのかというのがパウロのポイントであります。つまり、言い方を変えれば、どちらの影響に屈服させられるのかということです。必ず私たちはどちらかに影響されて、どちらかに従うのです。中間というものはありません。どっちかに必ず従うのです。 ではまずこの世についてお話をしますけれども、この世は言語のギリシャ語ではアイオーンと言います。これは歴史の中の区切られた期間のことを意味します。ですからこの世という言葉はこの時代というふうに訳すことができるのです。そして最も注目すべきことは、この時代の背後にはサタンの存在があるということです。クリスチャンならばね、誰もが、まあ、大体分かっていると思いますけども、この世の背後にはサタンの支配があるということを忘れてはならないのです。それはサタンが作り出しているこの世の価値観であり、その価値観の型に私たちをはめ込もうとして、この世が私たちを攻撃してくるのであります。そういう攻撃に皆さんは毎日さらされているのです。それに気づく気づかないにかかわらず、毎日毎日多くのそういう影響にさらされているのです。そこでパウロは、私たちがそうしたこの世の影響を受けているということを前提に、この世が私たちに対して影響を与えるときに、その影響を許してはならない、それに影響されることをさせてはならないと、そのように言っているのです。なぜこのポイントが大切なのかというと、結局クリスチャンは誰も自分がこの世に調子を合わせているつもりはないのです。そうじゃないですか。皆さんはこの世と調子を合わせている、そういうつもりで毎日生きていらっしゃいますか。そうじゃないですよね。この世と調子を合わせてはいない、ね、ちゃんと自分は神様の御心を求めながら生きていると思っているのです。しかし実のところ、多くの方たちがこの世と調子を合わせているのです。合わせているというよりも合わせられているのです。そのことを私たちは気づかなければならない。調子を合わせるつもりはないのに、この世の影響を受けてしまっているところに問題があるのです。この世にはいろいろな種類の偽物の福音がたくさんあります。金持ちになるための福音もあれば、頭が良くなるための福音もあります。最近はね、いろんな E メールが送られてくるでしょ。こうすれば株で大儲けできるとかね、こうすれば脳の働きが良くなるとか、皆さんのところにも来るでしょ。いろんなそういう福音的な勧誘がね、これも一種の福音でありますよ。良い知らせ。そして多くの人々がそれに興味を持って、そしてそれに応答していくのでありますね。一種の福音的アプローチということができるでしょうか。またエンターテインメントの分野においても偽物の福音がたくさんあります。映画やテレビ番組を作る人たちはある目的を持ってそれを作ります。特に今の時代、世界中のメディアは大企業と結びついています。大企業がスポンサーですからね、スポンサーの言う通りに彼らはしなければならないところが数多くあるわけであります。もちろんお金儲けが目的でありますけれども、あるものは意図的に世界中の人々に影響を与えようとしているものがあります。アメリカでも日本でも、この世の権力者たちはこのような番組を作ればこのような影響を人々に与えることができると実際に考えて、映画やテレビの番組を作らせているのです。そういう番組が社会にどんな影響を与えるかを彼らはちゃんと分かった上で、計画的にそういうものを作って、この世を影響していく、この世に影響を与えていくのであります。例えば同性愛者をたくさんいろんな番組に出演をさせます。子どもたちがそういう番組を何気なく見ていると、ここにも同性愛者がいる、あそこにも同性愛者がいるということになります。そうすると自然と同性愛者はもう社会の中で認められるべきものなのだと思うように誘導されていくのです。そして小さい時からテレビを見ていると、有名な人たちの中にも同性愛者がいることを知るようになって、そして自然とそれを受け入れるようになっていくのです。 そういうやり方で影響を与えようとする。そしてやがてこのように調子を合わせさせられることになるのであります。そしてその人は、本人はこの世と調子を合わせさせられているということに気づいていない。これはテレビ番組においても映画においても、娯楽、広告、ニュース、オピニオンリーダーたちの見解を流すメディアにおいて幅広く行われていて、そして社会のあらゆる圧力を用いてこの世は私たちに働きかけて、この世の影響に屈するように強いるのであります。そのようにこの世の権力はあらゆる構想、陰謀、計画を持って私たちがそれに調子を合わせるように攻めてくるのであります。だからこの世の陰謀に対してそれを見抜いて、それに巻き込まれてはならないとパウロは言っているのであります。特に今の時代、コロナの問題、ワクチンの問題、いろいろあるでしょう。主流メディアのそういう報道に多くの方たちがそれを鵜呑みにして、そしてその流れに調子を合わせているのです。しかし彼らはこの世の代表なのです。背後にはサタンの支配があるのですよ。ですからいろんなね、ニュースを、私たちはいろんな情報を得る必要があると思います。片方だけからの情報ではね、今はダメなのです。リベラルだけではなくて、保守的な情報なんかもちゃんといろんなところから得られることができる時代になってますからね。そういうものをちゃんと調べて、そしてその上で妥当な、聖書をもとにした妥当な判断を下していく、そうやって決めていけばよい。それをしないでね、片方だけからのニュースを聞いて、そしてそれを鵜呑みにして判断をすると、大きな間違いを犯す可能性がそこにあるということを忘れないでいただきたいと、そのように思います。私たちはサタンに支配されたこの世の力をもっと強く認識しなければなりません。それはそれは強大な力であります。皆さんが考えておりもはるかに大きな影響をこの世は皆さんに与えているのであります。そしてそういうものから悪い影響を受けないように、正しい識別力と判断力を持って歩まなければならないとパウロは進めているのであります。次に第2のポイントは、心の一心によって変えられなさいということです。心の一心によって変えられなさい。2節にあるもう一つの命令は、新改訳聖書では心の一心によって自分を変えなさいと訳されています。しかしこれも最初の命令と同様に、言語のギリシャ語では受動態、受け身で書かれているのです。ですから本当はここは受動態の訳でなければならない。英語のNIV ニューインターナショナルバージョンの訳ではね、ちゃんと言語通り受動態で訳されています。ですから日本語のこの聖書もね、受動態で訳されるべきなのです。ですから本当はここは、心の一心によって自分を変えていただきなさいと訳すべきなのです。これは非常に重要な部分です。そうしないとですね、自分で自分を変えなければならないというふうに、そういうメッセージを受け取ってしまう。でも聖書はそんなこと言ってないのです。変えられなさい、神様に変えていただきなさいと教えているのです。変えるという動詞はギリシャ語でメタモルフォーという言葉です。以前にもお話したことがあると思います。これは内側から変化することを意味する言葉です。例えば芋虫が蝶になる、あの工程をメタモルフォーと言います。それは以前の姿と全く違うものに変化をすることです。そしてそれはまた自分でできることではなくて、神様にしていただくことなのです。だからここは受動態でなければならないのです。もしこれが能動態で自分で自分を変えようとするのであれば、頑張れば頑張るほどそれができない自分に苦しむのであります。 もうそれは皆さんが何度も経験してらっしゃることです。まさにローマ書の7章にある葛藤を覚えるクリスチャンの姿であります。パウロは7章の24節で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと言いました。おそらく皆さんも一度や二度はこれと同じことを神様に告白されたのではないでしょうか。なぜパウロはこのような敗北の言葉を口にしたのでしょうか。それは自分で正しいことをしようと思っているのに、それを実行できない自分を知らされたから、思い知らされたからです。しかし実はその気づきこそが本当の解決への道なのです。パウロはローマ書の7章の13節から24節までに、私はという言葉をなんと21回も使っているのです。私は、私は、私はと使っています。実はこの私がというのが問題なのです。これは神の御言葉を行いたい、清い生活を送りたいと願うクリスチャンが誰もが犯す間違いです。私たちはこう祈ります。主よ、今日もあのような罪を犯してしまいました。これからはもう二度と同じことをしませんから、どうぞ私の罪を許してくださいと、このように神様にお祈りするのです。もちろんそれはね、誠実な心でその人たちはお祈りをされているのです。しかしその時点で、私は二度としませんという自分の力により頼んでしまっているという間違いを犯してしまっているのです。だから必ずまた同じことをする。そうじゃないですか。必ずまた同じことをするんです。そして私たちが自分がキリストと共に十字架につけられているということを忘れた瞬間に、この私がという思いに支配されて、罪の原理に基づいて自分が行いたくないことを行っているのです。そのように失敗をすると、私たちはさらに何とかしてそれを行わなければならないと努力をしようとします。ところが努力をしようと思えば思うほど、それを実行できないどころか、かえってしてはならないことまでしてしまうことになるのです。どうしてそうなのでしょうか。どうしてそうなのでしょうか。それは私たちのうちに罪の原理が働いているからです。そうローマ書の7章でパウロは私たちに教えているので、罪の原理が働くのです。先週の聖書クラスで、誓ってはならないという、そういう聖書の御言葉のところを学んでいたときに、このことを少しお話ししたのでありますけれどもね、私たちはこのようにしていこうというね、そういうことをよく自分で誓うのですね。あるいはそういうことを心に決めるのです。自分の意思でそれをしていこうと思うのです。神様に頼るのではなくて、自分でそれをしていこうと、そういうふうにするのです。その時に何が起こるかというと、罪の原理が働くのです。この罪の原理というのは法則なのです。法則というのはどういうことかというと、例えばこういうことでありますよ。ここに重たい聖書があります。私はこれを自分の意思で持ち上げます。ところが同時にこの重たい聖書は引力の法則によって下に落ちようとするのです。そういう力が働いているのです。これ法則です。引力の法則があって、この聖書は下に落ちようとするんです。しかし私は自分の意思を持ってこれを上げようとさせようとしているのです。そして最初の時点では私の意思が勝つのです。私の意思が勝って、そしてこの聖書を絶対に落とさないのです。ところが10分経って、30分経って、1時間経って、2時間経ったらどうなりますか。この手がね、疲れてね、もう支えられなくなって落ちてしまうのですよ。この聖書がより重たくなったのではなくって、私の手が疲れてしまって支えきれなくなって、そしてこれを落としてしまう。つまり私の意思は法則に負けるのです。 意志は必ず法則に負けるのです。ですから皆さんがこういうことをしていこうと、自分の力でこれを頑張ってやっていこうと思った瞬間に罪の原理が働くのです。原理は法則です。そしてあなたの意志はこの罪の法則に必ず負けるのです。そうやって人々は罪を犯し続けていくことになる。そしてついにパウロの叫びである、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、というようになる。しかし実はこのことが非常に重要なことなのです。以前に水の中で溺れている人を助けるレスキュー隊の話をしたことがあります。溺れている人を助けるときに、その人がまだ元気でもがいているときには助けることはできないのです。下手してね、近寄っていくとレスキュー隊の人までがね、巻き添えを食って一緒に溺れてしまうのですね。ですから溺れている人がもう自分はダメだと思って自分でもがくのをやめたときに、初めてその人は手を差し伸べることができる。手を差し伸べるのですね。自分を救う力は自分にはないと知ったその時に、その人が助かる道が開かれていくのであります。そこでローマ書の7章25節を見ると、敗北宣言をしたはずのパウロが突然、私たちの主イエス・キリストの家にただ神に感謝しますというふうに突然ガラッと態度が変わるのです。ここでパウロは私はという言葉の代わりに主イエス・キリストのゆえにと言うんです。私ではないのです。神様、イエス様がことをなしてくださる、助けてくださる。そうなんです。私が何かをするのではなくて、すべてを行ってくださったキリストに信頼をするのですね。私たちが律法を行うのではありません。キリストが律法をすべて成就されたのです。私たちはこのキリストを信じるだけでよいのです。そしてこのキリストにただ信頼をするときに、今度はローマ書の8章で言われている命の御霊の原理という原理が働くのです。自分に頼ろうとしていたときには罪の原理が働くんですけども、しかしイエス様に全てを委ねて頼ろうとするときに命の御霊の原理が働くのです。これも法則です。法則は必ずその通りになる。お分かりですね。とても重要なところです。ですから私たちはこの命の御霊の原理が働くようにしてね、そして御霊に導かれて肉の行いを殺すことができる。そしてこのプロセスがずっと継続して続いていくのです。これが聖化の歩みですね。ちょうどヨシュアが率いるイスラエルの民が少しずつ相続地を自分たちの所有にしていったように、私たちも少しずつ罪ではなくって御霊が支配される領域が私たちの生活の中に広められていく。これが聖化の歩みであり、そして私たちがキリストに似せられていくという、そういう工程なのであります。この行動の主体は自分ではなく神様にあるのだということ、皆さんお分かりいただけたと思います。その主体である神様が行動されることによって自分が影響を受けるのです。自分でしているのではない、神様が行動されることによってその影響を私たちが受けるのです。このように神様が主体となって行動されて、その結果を私たちが受け取る場合、それを神学用語で Divine Passive と言います。 Divine Passive、 これね、英語で覚えられたりですね、 Divine Passive、 日本語で言うと神的受動体と言います。神的受動体というのはちょっとね、意味が分かりにくい言葉なので、もうそのまま Divine Passive というふうにね、覚えてね、これは神様が行動を起こされることによってその影響を私が受けること、だから私が自分で努力することではないのです。神様がしてくださることによって私がその影響を受けるという、こういう恵みが 私たちに与えられて、ですから聖火というのはディヴァインパッシブの恵みなのであります。先ほど変えるというのはギリシャ語でメタモルフォーだと言いましたけれども、第二コリントの3章の18節にこう書いてあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ここに御霊なる主の働きによるのですとあります。これがディヴァインパッシブですね。私がしたのではなくて御霊なる主の働きによる、これディヴァインパッシブ、つまり神様がしてくださることです。そしてその結果私たちは主と同じ姿に変えられていく、これがメタモルフォーですね。これがメタモルフォー、自分が自分を変えているのではないのです。じゃあ私たちは何もしないでいいのかというと、実はそうではないのです。私たちの側にも責任があります。それが心の一心によってという言葉です。心の一心によって私たちも応答しなければならないのです。その応答が心を一新させることだと聖書は教えているのです。自分の考えではなくて、聖書がどのように教えているか、それによって私たちはそのことを経験をしていくのでありますね。ではこの心を一新させるというのはどういうことでしょうか。多くのクリスチャンがこの部分をほとんど理解していないので、いつまでも心の一新がなされないという現実があります。ここで心と訳されている言葉のギリシャ語はヌースと言います。ヌース、これは脳を意味する言葉です。このハートよりもね、脳を意味する言葉ですから、ここで言われていることは、この心というのは感情的なものではなくて知的判断の土台になる部分であります。つまり神の言葉に対するあなたの知的理解を新たにしなさいという意味なのです。神の御言葉に対するあなたの知的理解を更新していきなさい。この間まではね、今まではこの御言葉をこのように勉強してこういうふうに理解してたけども、それはもちろん間違いではないにしてみても、しかしまだまだそれは表面的な理解、もっともっと御言葉を学んで、そしてああそれはそういうことだったのですねという、そういう理解にね更新されていく、知的判断が更新されていく、そういうふうにしなさいという勧めです。これはコンピューターの古いメモリーを消去して代わりに新しいメモリーを入れるのに似ています。私たちは霊的に新しく生まれ変わりましたけれども、古い習慣や古い考えがたくさん私たちのうちに染みついているのです。そうじゃありませんか。しかし御言葉の光に照らされていくときにね、それが間違っていることに気づくのです。間違っていることに気づいて、でその時に自分の考え方を捨てて御言葉に示された新しい考え方を取り入れていくのです。入れ替えていくのです。御言葉に示された新しい考えを取り入れていく、このようにして私たちは心の一新をすることができる、知的、御言葉に対する知的理解を更新していくことができる。その結果聖霊の働きによって自分が変えられると聖書は教えているのです。これディヴァインパッシブですね。聖霊の働きによって私が影響を受けるんです。私がいろいろ理解して自分で自分を変えているのではないのですよ。もしもそれが自分でというふうになっていくと、最初に言ったようにね、罪の原理が働いて、そして私たちはしてはいけないことをしてしまう、しようと思ったことをできないという経験をしてしまうことになるのですね。動作の主体はあくまでも神様にあります。私たちはそれを受け入れるだけです。私たちの側の責任は聖書をちゃんと学んで、聖書を本当に一生懸命に学んで、 神に関する知識を日々更新し続けていくこと、これが私たちにとって大切なことです。私が聖書を一節ずつきちんと学ぶことを皆さんに勧める理由はここにあります。通り一遍に簡単に聖書を学ぶではなくて、一つずつきちんと正しく深く理解をしていく、これが神の御言葉に対する知的理解を更新していくという行為です。それによって御霊の法則が働くのであります。それによって私たちが神様の行動によって変えられていく、私たちが変えられていくということを経験するのですね。ですから聖書を大体ではなくてしっかり学ぶということはクリスチャンの変革においては非常に重要なことだということを分かっていただけたでしょうか。そして常に神様の恵みを神学的に捉え直して、その知的理解が更新されることによって私たちの価値観や人生観や考え方が変わっていく、その結果私たちの内面が変えられて私たちの生き方までが変えられていくということになるのであります。最後に第3のポイントは聖霊による変革の目的ということです。聖霊による変革の目的では、この世と調子を合わせず心の一心によって自分を変えていただくことによって、私たちクリスチャンは何をすることができるようになるのかということを考えてみたいと思います。2節の後半を見ると、ここに神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るためにと書いてあります。このわきまえ知るという言葉はギリシャ語でドキマゾーという言葉が使われています。つまりこの言葉はわきまえることと知るということの2つの意味が含まれています。ということは試してみて検証してみて問題がないことを確認した上で何が良いかを判断するということです。それがわきまえ知るということの意味ですね。だからただそれを知る、それを鵜呑みにするってことじゃなくて、ちゃんとそれを試してみる、聖書で教えられていることを試してみて検証してみて、そして問題がないことを確認した上で何が良いかということを判断する。これは神様に関する知識を常に更新することによって、何が良いことで神様に受け入れられ完全であるのかを判断できるようになるということであります。いろんな方たちとお話をしていてね、あるいはいろんな方たちのお話を聞いて、しばしば思うことはね、この方は御心ではないことを御心だと本当に勘違いしてるなっていうことが結構あるものです。結構ある。それは何が理由かというとね、聖書の御言葉がまだ理解ちゃんと理解されていないということですね。それに尽きるのです。それに尽きるのです。私たちのクリスチャン生活は神の御言葉をわきまえ知ることなしに何も意味のあることは生まれてきません。自分が何かの活動を行っていても、それが神の御心にかなっていないのであれば、それは全く無意味なのです。一生懸命その人は善意でそれを行っていたとしても、それが独りよがりのことであってね、御心にかなわないモチベーションやそういうものでやってるとした時にね、それを人はああ素晴らしいねと言うかもしれませんけども、神様は全く評価をなさらないのです。それが一番厳しくないですかね。やがて神様の前に立たされた時にね、善かつ忠なるしもべをよくやった、あなたは私の御心に忠実であったから多くのものを任せようと言ってお褒めの言葉をいただくのとね、不忠実なしもべよと言って叱られるのとはね、 大きな違いであります。私たちは神の御心は何なのかということをもっと真剣にね考えるべきだと思いますね。それがまた判断できるようになっていくことを願います。ですから自分がどんなにね良かれと思ってやっていることであったとしても、それが神の御心にかなっていないならば、神の前では無意味なことなのだということをね忘れてはならないと思います。カインという人は地の産物を神様に捧げました。ところが神様はそれを受け入れられなかった。カインはそれを受け入れてもらえなかった。人間的に考えれば彼だってそれなりの努力をしたのです。彼だって、ね、神様のことを考えてそれを捧げたのです。しかし神様は彼の献身を受け入れられなかったのです。それは彼が神の御心をわきまえ知らずに捧げたからです。彼を彼なりに自分を捧げたのです。しかしそれは神様が求めておられる献身ではなかった。自分では献身のつもりでいても、それは神様が求めてらっしゃる献身ではなかったのです。しかしアベルが捧げたものは神様は喜んでそれをお受け取りになったのです。なぜならばそれは神様が求めておられた献身だったからです。私たちはこのことをねよく聖書を読んでね、この2つの違いをちゃんと理解をしてね、そして、アベルの捧げ物を私たちも捧げるものに、ならなければならないと、そのように思いますね。皆さんもカインのような捧げ方をしていらっしゃらないでしょうか。そのことをねよくお考えになってみてください。パウロはエペソ書の1章の1節で自分のことを神の御心によるキリストイエスの使徒というふうに呼んでいます。自分で使徒となることを志願したのではなくって、神によって使徒とされたのだという意味ですね。このように私たちは神の御心を知ることによって、私はこういうものとされているのですという確信を持ちながら生きることができれば、それは本当に幸いなことだと思いますね。私は神の召しによって、神の御心によって今こういうことをさせていただいているのです。私はこういうことをしたくて今してるんですというのとはね、えらい違いですね。大きなことにおいても小さなことにおいても、私たち一人一人には神の御心を知る責任がある。二節を見ると神の御心について3つの説明がされています。つまり神の御心は良いことであり、神に受け入れられることであり、またそれは完全なことだと言われています。まず第一に、神の御心は聖書の教えに基づいた良いことだと言われています。誰かが自分の判断でこれは良いことだ、これはきっと神様の御心だと言っても、それが聖書の教えから離れているならば、それは神の御心ではないのです。神の御心は何なのかということを考えるときに、聖書の教えに従って何が良いことなのかを考えなければならないということですね。第二に、神の御心は神に受け入れられるという、そういう基準に照らして求めなければなりません。神に受け入れられるということはどういうことでしょうか。それは神が喜ばれるということです。そうですね。今自分がしていること、あるいはしようとしていることが本当に神がご覧になって喜んでくださることなのだろうか。ね、私はこれからしばらくね、こんな姿勢で信仰生活をしていこうと思いますというふうに自分で決めるとするでしょう。それをね、決めるときにね、この決断を神様は喜んでくださるだろうか。これ判断の基準ですよ。 ね、もう私はねちょっとあれだ、あんなことがありこんなことがあったからね、もうこの奉仕はやめますみたいなことを考えてる時にね、神様はそれを本当に喜んでくださるのかどうか。もちろんね、無理して何かをする必要はありません。しかし自分の心に正しく問いながらね、神様はそれを本当に喜んでくださるだろうか。これがね、御心を知ることにおいて一つの判断基準になることだと思いますね。自分にとって都合がいいかどうかということが御心を知る方法ではないのです。聖書が何と言ってるのか、神との人格的な関係の中でそれを考える。ぜひそのことをね、覚えていただきたい。第三に、神の御心は完全であるということですね。神の御心は完全なのです。私たちの考えは完全ではありませんけども、神の御心は完全なのです。だから神の御心を選ぶべきなのです。それは私にとっても最高だし、他の人にとっても最高だし、みんなにとってそれが一番良い。なぜならば神は全てをご覧になった上で一番良い方法を私たちに示されるからであります。クリスチャンの基本姿勢は、まず神の国と神の義を第一に求めることです。神の国を求めるということは、この世の流れに逆らって生きることだということができるかもしれませんね。流れに逆らって歩むのは難しいことです。流れに任せる方がよっぽど簡単ですね。何の摩擦もない。そして私たちの肉の思いは流されている状態の方が楽だと思えるのです。自分の生活に変化をもたらすのはね、ちょっとね、いろいろ勇気がいったりね、不安があったり恐れがあったりするのです。だからたとえ今の自分の現状に満足をしていないにしてみても、その生活を変えるということを私たちはね、抵抗する、ね、そうじゃないでしょうか。しかしそれはクリスチャンの生き方ではない。ここでパウロは、私たちがこの世の流れの影響に逆らって正しく歩むように、そしてこの世に対して逆に影響を与えるように進めているのです。つまり自分の全てを神様に捧げて、この世の影響に対してノーと言ってね、ノーと宣言をして、御霊の影響を真剣に求めるように進めているのです。そして神の御心は何なのかをわきまえ知りなさいと命じるのです。これはまず礼拝において行うべきことですね。つまり私はこれから自分を神様に捧げて、神様のために生きるのだという心で、私たちは毎週の礼拝を守る。イエス・キリスト、神の子が私のために命を捨ててくださった。そこまで私を愛してくださって、ご自分の命を犠牲にしてくださって、本当ならば永遠の滅びに行くべき私が永遠の命の恵みに預かった、これはなんと感謝なことだろうか。これからは私は私のために死んでよみがえってくださった方のために生きていくのだ。そういうことを聖書はね、私たちに勧めているでしょう。それが最もその人を幸いにする生き方でありますね。ぜひそのことをね、覚えて、御言葉から教えられながら、そして御言葉の意味を深く考えながら、御言葉に対する知的理解を更新していくということをしながら、私たちがね、ディヴァインパッシブの恵みによって変えられていく、神様に変えられていくということを経験していくものでありたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、ローマ書12章2節の御言葉を感謝します。どうかラスベガス教会の皆さんが、この世と調子を合わせるのではなく、御言葉によって神様に作り変えられ、絶えず神の御心を求め行うことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。